西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
いきなり熊本ラジオ、現状とこれまでの振り返り。この番組は関西学院大学の提供でお送りします。こんにちは、ナビゲーターの近藤栄です。スタジオにはこの番組を企画制作した関西学院大学法学部4年生紫和弘さんにお入りいただきました。
こんにちは、関西学院大学法学部4年の紫和弘です。
よろしくお願いします。
今回ラジオで話す学生なんですけれども、はい、関西学院大学のボランティア活動支援センターヒューマンサービス支援室主催の熊本地震現地ボランティアに参加したメンバーです、
はい、
2019年7月末現在で私たち関学生は計13回現地で活動しました。で、まあ、約250名以上の学生が参加したんですけれども、
たくさんの、ね、学生さんが参加されてるんですね、
はいはい。まあ、そして今日9月1日にも、はい、第14回目のボランティアが現地で実施されています。
はい、さてこの番組のタイトルなんですけれども、いきなり熊本ラジオ、
はい
はい、なぜこのタイトルにしたんでしょうか。
はい、あの熊本名物のお菓子でいきなり団子というのがあるんですけれども、はい、まあ、そこからちょっとヒントを得まして名付けちゃいました。
はい、私もよく知ってます。さつまいもと小豆のあんを薄く伸ばしたお餅で包んだ美味しくて食べ応えがある、もう熊本名物ですよね。
はい、
いきなり団子、はい、それでいきなり熊本ラジオ、
はい、
いいタイトルですね。
ありがとうございます、はい。
では今回の特別番組を企画制作したいきさつと目的、お話しいただけますか。
は
い、
まあ、3点あるんですけれども、はい、まあ、1点目は今年の4月に、まあ、桜 FM で放送したラジオの経験です。
はい、
まあ、ラジオの制作を通してやはり熊本での活動を振り返れたことが非常に僕にとって有意義でした。
はい、
でまたそのリスナーさんからも声が届いたことで、まあ、伝えることでも大きな力になるなということで、まあ、今回も一応作りたいと思いました。
はい、リスナーの方から特別番組を聞いた感想を寄せてくださったんですよね。
はい、
嬉しかったですね。
いや、もう本当に嬉しかったです。はい
はい、2点目は何ですか。
はい、2点目は、まあ、第13回の熊本での活動に参加した人の声っていうのを、まあ、伝えたいなと思ったからです。
はい、
まあ、第13回目というのは6月8日から9日に、まあ、現地で約16名で活動したんですけれども、
はい、
まあ、その時に学生教職員で意見をすごく共有する機会を多く持ったんですよね。
はい、
まあ、その中で、まあ、いろんな意見が出てすごく自分も考えさせられました。まあ、そしてそういったみんなの声っていうのをやっぱり大学関係者だけでなくてもっと幅広い人に伝えたいなと思いました。
はい、ラジオを聞いてらっしゃる方ということですね。
はい、
はい、3点目は何でしょうか。
はい、3点目というのはやはり関学生としてのミッションです。
はい、
まあ、関学というのは阪神淡路大震災の被害に遭ったので、まあ、すごくその熊本の状況というのも他人事ではないと考えています。
はい、
まあ、したがってその関学生として熊本のために何か行動を起こすということは、僕はこれはまあミッションだと思って、まあ、今回ラジオ作ろうと思いました。
はい、はい、その熱い思いが伝わってきます。
はい、
今回の番組の内容を教えていただけますか。
はい、主に2点あります。1点目は第13回の熊本での活動内容であったり、まあ、感じたことなんです。
はい、
2点目は集いの内容です。まあ、集いというのは今までの熊本 そのボランティアの参加者が集まったイベントなんですけれども、
はい、
また後でラジオで詳しくお話しします。
はい、それでは番組スタートです。一言お願いします。
はい、ぜひ最後まで聞いてください。
はい、この特別番組、関学生の皆さんが選曲してくれた曲とともにお送りしていきます。1曲目は紫くんが選んでくれたんですよね。
はい、
どんな曲ですか。
はい、あいみょんの春の日という曲で、まあ、あいみょんその西宮出身なのでやっぱりちょっと親近感があるので、
はい、
まあ、今回ちょっと選ばせていただきました。
そうですね、なんといっても西宮出身の紅白出場歌手ですからね。
はい、
はい、では曲紹介お願いします。
はい、あいみょんの春の日です。
それでは益城町の仮設住宅での活動報告をしていただきましょう。スタジオに入ってくださった皆さんの、では自己紹介からいきましょう。
はい、社会学部4回生の菅夏実です。よろしくお願いします。
理工学部4回生の小原千春です。よろしくお願いします。
法学部1回生の神保千琴です。よろしくお願いします。 法学部2回生の西原翔吾です。よろしくお願いします。
はい、皆さんよろしくお願いします。皆さんはどこの仮説で活動してきたんでしょうか。小原さんお願いします。
木山仮説と安永仮説というところに行ってきました。
はい、まず木山仮説はいかがでしたか。
はい、個数が多い仮設住宅だったんですけれども、実際で歩いてみてあまり住民の方と会わなくて、仮設住宅の家の中にいらっしゃる、家の中から出ない住民の方が多いなという印象でした。また無理をして集会所に来てくださってるような体が不自由な方も多くいらっしゃる印象がありました。
はい、安永仮説はどのような仮説でしたか。
安永仮説は個数が少なくてこじんまりとした仮説だったんですけれども、仮設住宅を出られた住民の方の割合がものすごく多くて、空室っていうシールが貼ってある家がたくさんあったので、はい、それが目立ったなという印象があります。
はい、ではそれぞれの仮設でどのような活動をしてきたかご紹介いただきましょう。じゃあ西原くん。
はい、僕たちの班は1対1でゆっくり対話できるような活動としてコーヒー作りとハンドアロマをしました。
はい、
コーヒーっていうのは、豆を現地に持って行って、仮設の方の目の前で引いて、入れたての引き立てのコーヒーを作って一緒に飲みながらお話ししましょうという活動で、ハンドアロマはアロマオイルを使って仮設の方にマッサージをしてあげてリラックスしてもらおうという活動をしました。
はい、引き立てのコーヒーとハンドアロマどうでしたか。皆さんの反応は、
何せ普段コーヒーその引き立て飲むことなんでなくて、すごい特別な経験ができたと喜んでもらいました。ハンドアロマにしても肌と肌が触れ合うってことですごい安心してもらえてリラックスしてゆっくり話できたかなって思います。
はい、では神保さん、安永仮設ではどのような活動をされたんですか。
はい、安永仮設ではおはぎを作りました。安永仮設は高齢者が多い仮設だと事前に聞いていたので、高齢者の方が簡単に作れる和菓子ということで、おはぎを選びました。
はい、おはぎ作りはどうでしたか。
はい、おはぎ作りは本当に簡単にできるので皆さん、久しぶりに作ったっていう声が聞けてとても喜んでいただきました。
はい、そのおはぎ一人一人にお配りしたんですよね。
そうです。今回安永仮設では個別訪問を行い、そこでおはぎ私たちが作ったおはぎを配りに行きました。
はい、おはぎを食べられた方々の何か感想とか聞きましたか。
はい、個別訪問では、ペットを飼っている方とか体の不自由な方とか、集会所は女性ばかりで行きにくい男性の方に特に喜んでいただきました。
はい、
おはぎも美味しいということで非常に喜んでいただきました。
あ、よかったですね。はい、さあ菅さん、仮設住宅の現状はどうなんでしょうか。
はい、私たちが訪問した日も引っ越しの作業をちょうどしている人がいたり、新しい生活を始めようとしているところだなっていう印象を受けました。
はい、
ほとんどの人が引っ越す宛てが決まっていて、来年には一つの仮設住宅に、集約されるということが予定されているそうです。
はい、わかりました。熊本のこのボランティアで印象に残ったことを皆さんにお話しいただきましょう。では神保さんから。
はい、今回のボランティアで印象に残ったのは、今後その集約された後の仮設を出た後の生活に不安を抱えている方が多いという印象を受けました。
はい、
またそれ以外にも仮設内で、集会所などで出会った住民の方方が仲良くなり、そこでの出会いを非常に大切にされているという印象も受けました。
はい、菅さんはいかがですか。
はい、仮設にいらっしゃる方は仮設を出るっていうことに希望を持っているっていう印象でしたし、私自身も仮設を出るまで支援をしていきたいというふうに思っていたんですが、
はい、
先ほど神保さんも言っていたように、今回その仮設を出ることに不安のある方や実際出られた方も、なんか公営住宅が自分の家じゃないみたいっていう風におっしゃってる方もいて、これから どのように支援していけばいいのかなというふうに思いました。
はい、西原くんはいかがですか。
はい、仮設ということで、今まで住んできた家と全く違う環境ということで寂しさを感じている方が多くいらっしゃって、そういう方たちにとって若い私たちが行くことでとても孫のように可愛がってもらって感謝されたのがとても印象的でした。
はい、小原さんはいかがですか。
明るく前向きに生活していらっしゃる住民の方が多くいました。家も何もかも大事なものも失ってもこんなに笑顔で元気に生きてるから大丈夫だよって言ってくださったおばあちゃんもいたんですけれども、
はい、
実際こう負のオーラなんてなくむしろプラスのオーラを放ってる結構笑顔が、素敵な方々がたくさんいたっていうのがすごく心に残りました。
はい、はい、皆さんのお話を聞いてますと仮設にお住まいの方々も様々な気持ちを抱えて前を向いて、ね、歩いているんだなっていうふうに感じました。最後にリスナーの皆さんに一言ずつお話しいただきましょう。西原くん。
はい、僕が思ったのは、ぜひ災害に、興味を持っていらっしゃる方は現地に行くことをしてもらいたいなと思うんですけど、僕もニュースで見てたことでだいたい情報としては知ってたけど現地に行くことで実際にあ日本で近いところでこういうことが起こってるんだっていうことを実感できたということがあったので現地に行くことを、まあ、ぜひ皆さんもしてもらえたらいいなって思います。
旅行でもいいから行ってほしいですよね。
そうですね、
はい、小原さんいかがでしょうか。
これを機にいろんな形の、復興があるっていうようなことを、ぜひ知ってもらいたいなと思います。単なるこう地震が起きた直後の瓦礫撤去だけでなく地震が経った後の3、4年後でもこういう活動が、あるんだなということを、ぜひ知ってもらいたいなと思います。
はい、神保さん。
はい、この、ラジオを機に、災害による被災者の方の、負担だったりいろいろな複雑な感情などを知っていただいてして支援として、この遠く離れた関西にいる私たちが何ができるかということを考えてみてほしいです。
そうですね、ラジオを聴きの皆さんにも考えてほしいですね。
はい、
では菅さん。
はい、私たちが今までお話ししてきたように熊本ではまだまだ今から新しい生活を始めようとしていたりまだ復興過程ということを、はい、知っていただきたいと思ってまして、ニュースで取り上げられなくなっても被災地で寂しい思いをしている人や頑張ってる人がいるっていうことを忘れないでいてほしいです。
そうですね、思いを寄せていただきたいですよね。
はい、
はい、木山安永仮設班の皆さんにお話をお伺いしました。リクエストをいただいておりますのでね、ではみんなでご紹介ください。
はい、嵐で夏はやて。
続いての班3人の皆さんにスタジオにお入りいただきました。では自己紹介からお願いします。
法学部3年の大森優香です。
社会学部3年の岡部理香です。
法学部1年の津崎真織です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんが今回の熊本地震現地ボランティアに参加しようと思ったきっかけからお聞きしましょう。大森さん。
はい、報道で被災地の様子を見る機会が増え何か自分にもできることがないかと思っていました。そして実際に現地へ足を運んで生の声を聞いたり現状を知りたいと思っていました。そこへ大学のウェブ上で今回のボランティアの募集を見たので応募しました。
はい、続いて岡部さん。
はい、震災から3年が経って現地がどういった状況になっているのかを自分の目で見たいと思いました。そしてその上で私たちに何ができるのかというのを考えたいと思ったのがきっかけです。
はい、津崎さんはいかがですか。
はい、大学に入ってボランティアに参加したいとずっと思ってました。そんな時に先輩から熊本の現地ボランティアを紹介してもらって災害支援のボランティアに興味を持って地震当時の状況や現在の状況を自分の目で知りたいと思って応募しました。
はい、皆さんは今回ボランティアには初めて参加されたんですね。
はい、
はい、ではどちらの仮設住宅で活動されたのか岡部さん教えてください。
はい、真水東道仮設団地です。
はい、 真水東道仮設団地、どのような仮設でしたか？
仮設住宅は空室が目立ってきていました。そして住民さんは高齢者の方が多いのですが、主婦層の方や小さな子どもたちも暮らしていました。
はい、
集会場の館長さんを中心にして、とにかく皆さんが明るく元気なことが特徴だと思います。
はい、ではその仮設住宅で皆さんはどんな活動をしたのか教えていただきましょうか。津崎さん。
はい、私たちは2日間活動しました。
はい、
まず1日目は七夕飾り作りと沢会をしました。
はい、七夕飾り作り、
はい、
はい、
6月だったので、もうすぐ七夕っていうこともあって、みんなでこの企画をしようって思います。
はい、どんな飾りを作ったんでしょうか？
短冊を作ってみんなでそれぞれ思いを書いたり、はい、あとは折り紙作りとかをしました。
はい、短冊はちなみに津崎さんは何て書いたんですか？
私はみんなが笑顔になりますようにっていう風に書きました。
あ、いいですね。じゃあ住民の皆さんはどんな短冊、願い事を書いたのか教えていただきましょうか。大森さん。
はい、みんなが健康になりますようにというふうに、みんなの健康を願う方もいらっしゃいましたし、
はい、
お金持ちになるぞということで、
はい、
黄色の短冊に願い事をされている方もいらっしゃいました。
黄色の短冊にお金持ちになるぞ、
はい、
まあいいですね、はい、気持ちが出てますね。そうですか。じゃあ皆さんと和気あいあいと願い事を書いたりして楽しまれたんですね。はい、折り紙はどんなものを作ったんですか？
はい、鶴を作ってる人が多くて、結構みんなで鶴を作りました。
はい、
あとは簡単な動物の作り方とかを調べてきて、犬とかクマとかを作って教えたりしました。
はい、あ、そうなんですね。食事はどうでしたか？
お昼ご飯は食べていったんですけど、
はい、
おやつにパスタを作ってもらいました。
あ、おやつにパスタ、
はい、
なぜパスタになったんでしょう？
熊本って結構野菜とか有名なので、
はい、
その益城町で作られている野菜とかを現地の方々が収穫してくださって、トマトとかを私たちにもらったんですけど、
はい、
そのトマトを初め行った時にもらってみんなで食べたんですけど、その残りでトマトソースを作ったらパスタ作ろうって話になって、
はい、
それでトマトパスタを作りました。
あ、じゃあ急遽
そうなんです、
パスタ作りが始まった。
はい、
トマト美味しいでしょう。
すっごい美味しかったです
ね。え、はい、もう本当に熊本の益城町のトマトって美味しいですよね。
はい、
他にはどんな野菜を食べたんですか？
パスタにキュウリを入れて、キュウリも結構そこの作ったやつを入れてもらったんですけど、
はい、
それがちょうどパスタと合っててすごく美味しかったです。うん、
じゃあ採れたての野菜、
はい、
わあ、いいですね。はい、じゃあ2日目はどんな活動をしたんでしょうか？大森さん教えてください。
2日目は私たちに何かできることがあればお手伝いしたいというふうに思って個別訪問を計画しました。
個別訪問、
はい、
はい、
何か困っていること、手伝ってほしいことなどがないか一軒一軒訪ねて回って、そして希望していただいたお宅で窓などを掃除したりお話をしたりしました。
はい、
他にも重曹を使って簡単にできる消臭剤も作りました。
消臭剤、
はい、
はい、どのようにして作ったんですか？
カップに重曹を入れてその上からアロマオイルを垂らすだけの簡単な消臭剤です。
はい、はい、住民の皆さんの反応はどうでしたか？
とても喜んでいただけました。
よかったですね。
はい、
はい、それから集会所でお料理も作ったんでしょうか？
はい、2日目も集会所で料理を作りました。
はい、
1日目よりも大人数でパスタサラダや郷土料理のダゴ汁などたくさんの料理を作りました。
はい、ダゴ汁、
はい、
ね、熊本では有名なんですよね。
はい、
はい、どうでしたかダゴ汁は？
とても美味しかったです。
はい、どんなものが入ってるんですか？
はい、ダゴ汁のダゴっていうのが団子っていうことなんですけれども、
はい、
小麦粉と白玉粉を入れてそれを練ったものをダゴ汁に入れました。
はい、
そして他にもお肉だったり野菜もたくさん入っていました。
はい、味はどんな味なのかな？
お味噌をベースにしたものでとても美味しかったです。
はい、そうですか。郷土料理のじゃあ作り方はどう分かりました？
はい、
またよかったらね作ってみたいですね。
はい、ぜひ作りたいです。
はい、さあ活動の中でですね印象に残ったこと感想などを聞いていきましょう。じゃあ岡部さんからお願いします。
はい、私は住民さんの明るさとその間に見える不安そうな顔が印象的でした。 私たちと活動をしている時、住民さんはとても明るく接してくださって、また料理を教えてもらったり、一緒に七夕の飾りを作ったりと楽しい時間を過ごしました。でも一方で、仮設での暮らしや震災当時のお話をしていると、今後どうしていったらいいんだろうっていうような不安をポロッと私に言うことがありました。
はい。
で、今でも地震が起きると怖いし、子どもたちは逃げてしまうっていう、そういうお話も聞いて、ただ住民さんが明るかったっていうので終わるのではなくて、
はい、
その奥には不安とか悩みとかを抱えているということを私たちは忘れてはいけないなというふうに思いました。
はい。では続いて津崎さん、お願いします。
はい。仮設住宅に住んでいる方々や住んでいた方々と話した時に、地震当時のことやその後の生活について聞くことができました。
はい。
その中で、ある子供が3人おられるお母さんから話を聞いた時に、とても印象に残った話がありました。
はい。
仮設住宅は1人で住んでいるよと2人で住んでいるよとか、結構家族で住むよとかに分かれてるんですけど、その方は子供が3人おられるので5人家族で、とても人数が多かったので、その用の仮設住宅はなくて、結構5人家族にしては狭い部屋だったので、
はい、
とても生活がしにくくて大変だっていう話を聞きました。
はい。
また仮設住宅を出た後の生活で、特に金銭面で大変だっていう話を聞きました。5人家族ですけど、家族旅行に行くお金がなくて、地域で、まあ、日帰りで遊ぶとか、あとは子どものおもちゃを買うお金がなくて、年に稼げた時に数回買うことしかできないっていう話を聞きました。
はい。
これらの話を聞いて、一つの地震によって今でも苦しんでいる人がいるっていうことに改めて気づかされました。
うん。ね、そのように辛い思いを抱えて、でも頑張ってる皆さんのことを忘れないようにしたいですね。
はい。
はい。では大森さん、お願いします。
一番印象に残ったのは、真水東道の方々が明るく元気に私たちを迎え入れてくださったことです。
はい。
中には活動中に幸せだっていう風に何度もおっしゃってくださる方がいて、とても嬉しかったです。その一方で、仮設住宅の構造や設備について問題があるなという風な印象も受けました。
はい。
活動の中で仮設住宅の中を見せていただいたんですが、この時初めて中の構造だったり設備について知りました。
はい。
1日や2日とかではなくて、何年か暮らすんだという風に考えると、やはり少し窮屈な感じがしました。また仮設を出る人はどんどん増えているんですが、出たくても出られない人もいらっしゃいます。その中には金銭的な理由で出られない方がいらっしゃるっていうのも事実です。
はい。
高齢者の方など、こう体力的にも厳しい方もいらっしゃいます。また仮設を出ることはできても金銭的に大変な部分はあります。その中で現地でお話を聞いていると、仮設住宅に備え付けてあるエアコンやガスコンロ、こういったものを安くで譲ってもらえたらいいのに、というような声を聞きました。
はい。
仮設住宅ができてまだ 2、3年、まだまだ使えるこの仮設の設備を新しい住居でも使えたら、少しでも金銭的な負担は減りますよね。
はい、そうですね。
この話を聞いた時にハッとさせられました。
はい。
やはりこのような発想だったり希望っていうのは、報道とかデータだけ知っているのではなかなか思いつかない、当事者視点で望まれる支援の方法だなというふうに思いました。
はい、そうですね。益城町にたくさん仮設住宅があるんですけれども、仮設を出た後、そういった電化製品などを譲っていただけたら、住民の皆さんの生活も少し助かりますよね。
はい。
やっぱりこういったお話は現場で活動した皆さんならではの報告ですね。ありがとうございます。では最後に、今後の意気込み、そしてラジオを聞いてらっしゃるリスナーの皆さんに向けてのメッセージをお願いします。津崎さん。
はい。私自身、今回の活動で熊本地震を身近に感じることができたんですけど、やっぱりまだまだ何も知らない人とかも多いと思うので、地震を経験したことのない人も他人事って思わずに、少しでも多くの方が被災した人の支援に参加するべきだと思います。
はい。続いて岡部さん。
はい。私自身が大事にしていることでもあるのですが、ボランティアに限らず、やってみたいと思うその自分の気持ちを大切にしてほしいなというふうに思います。私自身もこの気持ちを大切にして、次の活動につなげていけたらいいなというふうに思っています。
はい。大森さん。
はい。ボランティア、 特に現地で活動するというのはなかなか気軽にはできないのかもしれません。しかし支援の形は様々です。募金もそうですが、他にも被災地の食材や製品を生活の中に取り入れてみたり、今回のこのラジオを聞いて知った被災地のことを周りの人、誰か一人でもいいので人に伝えるということも支援につながると思います。自分にできることでいいので支援に参加していただくこと、そしてその支援を継続することが大切だと考えています。なので何か自分にできる支援を考えてやってみていただければと思います。
はい、3人の皆さんは初めて今回ね、ボランティアに参加したということで、とてもいい貴重な体験しましたね。
はい、
はい、それでは、真水東道班のリクエストをここでねお送りします。では曲紹介お願いします。
ワニまで
共に。
今度は集い班の皆さんにまさに集っていただきました。まず自己紹介からお願いします。
はい、法学部4年の紫和弘です。
文学部3年の沖本由紀です。
小学部2年生の小谷若菜です。
総合政策学部2回生の小花美奈です。
はい、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
まず集いというのはそもそも何ですか、沖本君。
はい、今年度で熊本地震現地ボランティアが終了する予定です。そのようなことを踏まえて3点の目的を持って集いを開催しました。
はい、
1点目はこれまでの活動を振り返り今後の取り組みを考えること、2点目は熊本ボランティアに参加したことが参加者にとってどう生きているか知ること、そして3点目は学生と住民さんの個人的なつながりを集約することです。
はい、
私たち集いチームは主に活動後のつながりや現在の日常生活にて生きていることについて話します。
はい、わかりました。皆さんはそれぞれ熊本にボランティアに参加してその経験どういうふうに生きてるのか教えていただきましょうか。沖本くん。
はい、私は何事にも挑戦する勇気を活動を通して身につけました。
はい、
例えばボランティア活動や勉強面など様々な面でこの勇気が生きてると思います。
小谷さんはどうですか。
はい、住民の方と話したことですごいパワフルな力をもらいました。
はい、
積極的に様々なことに挑戦しようと思うことが増えました。例えば春には留学に行ったり、秋学期からは観学に来る留学生の日本語パートナーに挑戦しようと思っています。
はい、
そしてその報告をしにまた熊本に行きたいなと思っています。
はい、そのようなお話を住民の皆さんとしたのね。
はい、しました。
あ、じゃあ必ず報告に行きたいですね。
はい、行きます。
はい、小花さんはどうですか。
はい、私は現地の方々の温かさをとても感じました。現地の方からの毎回観学の子たちが来るのを楽しみにしているようや、私たちから勇気をもらっているようなどと温かい言葉をかけていただき、すごく心が温かくなりました。
はい、
私も現地の方のような温かい心を持って毎日過ごしたいなと思いました。
はい、紫君はどうですか。
はい、僕はその現場の重要性を学んで気になることは自分の目で見るようになりました。まあ、熊本でその現地の風景を見たり住民さんとの話を聞く中でやっぱり報道ではわからないことをまあ知れたからです。
はい、
でまあその経験からやっぱり気になることをまあ自分の目で見てて、まあ国内だと福島原発に授業で行ったりだとか、海外だとテロが起きたバングラデシュにも行ったりしました。
はい、幅広く活動が広がっていったんですね。
はい、
はい、集い班の他のメンバーの方はどうなんでしょうか。
はい、実は今回の社会人の方も集いに参加してくれていまして、まあ、この方というのは、まあ、熊本で仮設住宅で活動している時に、まあ、住民の方の家族のお話であったり仮設に来る前の生活の様子のお話を聞いて、やはりその人の背景っていうのは様々で、やっぱり現在の姿だけが全てではない、まあ、つまり被災者としてではない普通の、まあ、特別でない生活があったと感じたそうです。
はい、
でそれは現在客観的な事実をもとに人の背景を見立ててクライアントの課題解決に向けて支援するソーシャルワーカーという仕事でも生きていると言っていました。
はい、今回集まってくださった皆さんだけではなく卒業して社会人になった方も熊本での現地ボランティアのその経験仕事に生かせているということですね。
はい、
はい、わかりました。 学生さんと住民の皆さんとのつながりで印象に残っているエピソードってありますか、小谷さん。
はい、あります。6月に行った第13回の活動では住民の方と連絡先を交換したメンバーがいました、
はい、
その中で現地で活動した次の日に電話をかけてきてくれたそうです、何時頃に着いたのなど、お母さんお父さん元気よろしく伝えてねなど温かい言葉をもらったそうです、
はい、
そして無事に兵庫県に帰ってきたことを報告でき、夏にはスイカを送ってもらう約束もしたそうです。
はい、熊本のスイカって美味しいのよね。
美味しいです。
そうですね、良き交流が続いていきそうですね。
はい、
はい、続いて集いに参加しての感想をですね、皆さんにお聞きしていきましょう。紫くん。
はい、いろんな人と、熊本での活動を振り返って、やはりそのみんなにとって熊本ボランティアっていうのがすごく非常にいい経験であるんだなっていうことが分かって、何かそのことがすごく僕は嬉しくて、はい、なんか胸が熱くなりました。
はい、沖本くんは。
はい、この熊本地震現地ボランティアの活動の特徴として、自分たち学生が活動を考え実行する点が僕は特徴として考えるんですけど、
はい、
その考えた活動が一度きりの活動ではなくその後の活動につながっていることを知れて僕は感動しました。
はい、小谷さんは。
はい、第1回から第13回の内容を振り返りました。そこで今までどのような活動をしていたのか知らなかったことを知れたり、
はい、
住民の方とのつながりをまた感じることができました。活動する中で住民の方が折り紙が得意というのを知って、今の第13回の活動までずっとその折り紙を沢会でしています、
はい、
その中ですごい器用に折り紙で箱を作ったりしていて、いつもすごいなと思って見たりちょっと教えてもらったりしています。
はい、楽しい活動をしてきたわけですね。
はい、
はい、では小原さんどうですか。
はい、集いに参加することで震災直後の被害の大きさや、直後の仮設の方の様子を伺うことができました。
はい、
で私は13回目の現地ボランティアに参加したということで一番最近のボランティアに行きました。そこで、震災から3年ということで私は直接的に被害の大きさを感じることは少なかったのですが、
はい、
集いに参加することによって1回目に参加した先輩の話を聞くことで現地の直後の現地の様子を知ることができました。
はい、わかりました。では最後に一言ずつですね、皆さんの思いを聞かせていただきましょう。沖本くん。
はい、今年度でこの熊本地震現地ボランティアは終了しますが、個人的に熊本で足を運んで実際に活動したり、その他自分ができることを少しでも多く考え関わり続けていきたいなと思っています。
はい、小谷さんはどうですか。
はい、熊本地震から3年が過ぎています。まだまだ現地で頑張っている人がたくさんいます。このラジオを聞いた人や熊本地震を忘れていた人に思い出してほしいなと思っています。
はい、小花さん。
はい、私は現地で感じたこと学んだことを伝えるということをしていきたいと思っています。
はい、
私の周りにいる友達や先輩後輩に私が感じたことや学んだことを伝えていろんな方に熊本の素敵さをもっと知ってもらいたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。では集い班が選んだリクエスト曲は何でしょうか。
はい、ブルーエンカウントで大丈夫という曲を選びました。
はい、
熊本発の4人組バンドで熊本地震直後に音楽で誰かの力になれるならと話していました。この曲が大丈夫というこのセリフが特にいいなと思ったのでこれを選びました。
はい、みんなで曲紹介お願いします。
ブルーエンカウントで大丈夫。
この番組を企画制作した関西学院大学法学部4年生紫和弘さん、そろそろお別れの時間が近づいてきましたね。
はい、近藤さん、最後にナビゲーターとしての感想をお聞かせください。
はい、大きな災害が発生してしばらくするとボランティアも減ってメディアも節目しか取り上げない、
はい、
風化がどんどん進んでいきますよね。
はい、
そんな中熊本地震から3年以上が経って今も継続して被災された方々に寄り添った活動をされている関学の現地ボランティアの皆さんに敬意を表します。 活動報告を聞かせていただいて、季節とか行事に合わせてみんなでいろんなアイデアを出し合って、仮設住宅にお住まいの皆さんが喜んでいただけるように自然体で接しているその様子がお話聞いてて目に浮かぶようでした、はい、仮設住宅を出られて新しい生活をスタートさせる方が増えてくるということは喜ばしいことなんですが、さまざまな理由でまだ仮設を出ることができない方の不安は計り知れないものだと思います。特に今後の新しい生活への不安を抱えている方が多くいらっしゃること、皆さんの活動報告で知ることができました、はい、その不安な気持ちを家族とかね、友達とかね、いつも近くにいる人に言いたくても意外と言えないこと多いと思うんですよね、はい、よそ者であり若者だからこそ本音が言える部分もあるかと思います、はい、この活動は今年度で終了されるということなんですけれども、それぞれにできる範囲で交流を続けて、これからも熊本地震で被災された方々の心の復興の力になっていただきたいなと思いました、はい、それではこの特別番組の企画制作を通して紫さん、最後に伝えたいことをお願いします。
はい、このラジオの番組を通して、少しでも熊本の現状について知ってもらいたいですし、熊本地震について考えてもらいたいと思っています、
はい、
そしてそこから何かを学んでくれたり、少しでも行動に移してくれたら、僕は嬉しいです、
はい、引き続きリスナーの皆さん、熊本の応援をよろしくお願いします。紫さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いきなり熊本ラジオ、現状とこれまでの振り返り。この番組は関西学院大学の提供でお送りしました。